8月21日金曜日夜8時になりました。ベッチと
ナルの
旅先ラジオ FM 那覇のスタジオからグラスを片手に30分間生放送でお届けします。改めましてこんばんは。旅先ラジオパーソナリティのベッチと
ナールです。旅先ラジオは旅とお酒が大好きなベッチとナールが47都道府県のお酒とおつまみを取り寄せ、試飲をしながら各地にまつわる旅の思い出をトークしていきます。リスナーの皆さんの旅の思い出もぜひぜひ教えてください。
はい、というわけでですね、はい、ツイキャスの方はまだつながってないんですかね。オフラインになってますね、私の方。
ね、はい、私もオフライン。
つながったかな。はい。ツイキャスの前の皆さんもこんばんは。はい、改めましてこんばんは。旅先ラジオスタートします。今週もちょっとバタバタなオープニングなんですけれども、はい、今夜は富山のお酒とおつまみをね、ちょっといただいたので、それをご紹介しながら、はい、はい、あとはフリートークをね、していければなと思っております。
はい。
で、まずはですね、メッセージご紹介をお願いします。
はいはい、ラジオネーム鎌倉のおっけんさんから、ベッチさん、ナールさん、こんばんは。旅先ラジオの放送もあと2回となりましたが、コロナ感染対策を万全にして頑張ってくださいね。さて、私の旅先寄稿も終盤を迎えましたが、今回は富山県の温泉地編をご紹介いたします。富山県の黒部市に宇奈月温泉という温泉地があります。ちょうど黒部渓谷の玄関口にあたり、温泉街にはホテルや旅館、商店や、お土産屋さんがたくさん並んでいます。宇奈月温泉には学生時代にスキーをするのに訪れたことがありますが、今では国内の観光客よりも海外からの訪日外国人客の方が多くなっているようです。今回は、富山の旅先、銀盤を駅前の米沢書店で購入し、黒部渓谷トロッコ電車駅前にあるホテルに宿泊しましたが、ホテルの温泉は源泉 100% の清らかで肌に優しい美肌の湯でした。今回の旅では美肌の温泉と、温泉街にある居酒屋、川鹿で、富山の郷土料理と地酒を堪能しました。ベッチさん、ナールさん、宇奈月温泉に使ってさらにお肌に磨きをかけてください、ということで。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
ね、はい、オープニングではね、まだご紹介しないんですけれども、はい、実はね、このメッセージに関連するようなお酒を私たちそれぞれ持っているのでね、
はい、はい、
ね、前半でご紹介できればなと思うんですけれども、はい、なる、富山に行ったことありますか？
富山、実はあるんですよね、一回。県外に住んでて、でね、うん、なんだったっけ、沖縄に帰ってくるときに、どうしても、なんだったっけ、黒部ダムに行きたくて。そうそうそう、黒部ダムの、長野から入って、富山から帰ってくるっていうルートを、
うんうん、
経験したんですけど、うなずき、私、うなずきに泊まったような気がするけど、どこだったっけと思って。
わからない。
わからない。思い出せない。
どこだったんだろう。
どこだったんだろうっていう、ちょっと後で記憶をたどってみます。はい。
ねえ、気になるけれども、どこだったのか結局。いや、でも私、本当に行ってみたいですよね。はい、富山、早く。
そう。すごい自然がたくさんあっていい街だなっていうイメージがすごいありまして。
はい。
ぜひいいとこなので皆さん行ってみてください。
はい。
はい。旅先ラジオは 78.0MHz FM 那覇のスタジオから生放送でお届け中です。放送を聞き逃した方、過去の放送を聞きたい方は、ポッドキャスト、YouTube で旅先ラジオと検索してください。番組へのメッセージは、Twitter からは、ハッシュタグ、旅先ラジオをつけて投稿してください。メールアドレスは、mail@旅先.okinawa。旅先の綴りは、TABISAKE です。たくさんのメッセージ、ご感想お待ちしております。
はい、というわけで前半はですね、ちょっと富山のお酒とおつまみをね、はい、私たちいただきましたので、それをご紹介していけたらなと思うんですけれども、はい、ちょっとねビールの方まずね、うん、ご紹介していきたいなと思うんですけれども、はい、じゃじゃん、ね、オープニングでも出てきましたうなずきですね。
そう、まさにはい
のビールということで、
はい、
でこれね3種類あるんですよね、うん、でも私がこのもうカモシカが大好きすぎて黒ビール
うんうん、うん、
それでまたこれ送ってもらったんですけれども、
はい、
これはもう黒ビールですね。
黒ビール、う
ん、苦すぎないんですよ。結構飲みやすい黒ビール、
うんうん、これ前ねちょっとちらっと一口ぐらいいただいたけど美味しかったイメージ。
そう、ちょっとね実際グラスに注いでみたいなと思うんですけれども、はい、はい、
私も開けます。
感じで
結構わあ美味しそう
ね。ああ、泡がすごい。
そのグラスに入れようかな。
美味しそうなね、本当に黒ビールなので真っ黒です。私結構注ぎ方下手くそなんで泡が結構多いんですけれども
これね美味しそう。コーラみたいな色が、
まあね、見た目ちょっとコーラっぽいよ ね、
ね、
うん、じゃあちょっとねまずはこちらを飲んでみたいと思います。
はい、
はい、なるリスナーの皆さん乾杯。
乾杯。
はい、ということでなる飲んでみてください。
いただきます。
はい、いかがでしょうかね。結構香りがすごいよね。うん、
本当だ。なんだろう、コーヒーみたいな味がする、
う
ん、すごいコクがあるっていうかビール。
そう本当になんかもう香ばしい感じ。
うん、鼻に抜けていく感じがすごいね、飲んだ後の、
う
ん、
そうで全然苦味とかはなくって、うんうん、結構なんか甘いかなっていうぐらい。
確かに飲みやすい、うん、すごい。
だから前にさナールと、うん、クラフトビールを那覇で飲んだ時に、
うん、
この味がするビールがあったじゃん。
うんうん。
名前忘れちゃったけど、結構それに近い感じの、
近い。
うん、味がするかなっていう。
感動したビールとちょっと似てるね。
うん。感動したのに二人ともね、名前覚えてないっていう結構ね。
黒栗
黒
栗じゃない多分。
どこのだったかな、うん、ねえ。いやでもこれ本当に美味しいので、
はい、本当にこれ
入る方はぜひぜひね、はい、ちょっと買ってみてもらいたいなと思います。
はい、
うん。で、なんか、これのカモシカの飲み頃は、だいたい約10度ぐらいらしいんですよ。う
ん、10度なるほど。
うんうんね、ちょっとね、今何も測るものもないからわかんないんだけれども、ちょっとね、うん、放送前少し早めに、冷蔵庫から出して、少し常温に戻して飲んでみてるんですけど、
う
んうん、
これなんか炭酸がすごい入ってるわけじゃないから、確かにぬるくても、ちょっとぬるいぐらいがすごい飲みやすいかもね。
うんうん、ね、私そんなにクラフトビール好きだけど、そんなに詳しくはないけど、うん、今までお店で黒ビールを勧められた時に、結構一回置いてから飲んでくださいって言われることが多くって。うん、前、茶炭のお店に行った時もね、うん、少し置いてから味が変わるのでっていうね、
うんうん。
だからやっぱり温度で味が変わるって面白いよなと思いながら、
うん
ね、今日はこちらをご紹介してみました。
はい、
で面白いのが、この、うなずきビールのシリーズがいくつかあるんですけど、今日調べてて初めて知ったんですが、はい、例えばトロッコとカモシカを半分ずつブレンドして飲むとか。うん、ハーフ&ハーフみたいな感じで。
そんなのもあるんだ。
そう、飲むことができるっていうのを聞いて、はい、うわぁ、持ってたのにやってないと思って、すごい悔しい気持ちになりました。今日のお昼ぐらい。
もっと早く知ってたらね。
早く知ってたらね。
やってたのにね。
やってたのにと思いながら、そういう楽しみ方もあるんだなと思って。ねえ。なんかビールとかってやっぱりついついその、ね、缶のまま飲んじゃうじゃん。そのままアレンジは、そう、せずに、うん。あ、そういう飲み方もあるんだなと思って、うん、今度ね、実践してみたいなっていうふうに思いました。
はい。
はい。で、おつまみの方なんですけれども、
はい。
はい、もうこれめちゃくちゃ美味しい。その、坊主シリーズ。私ちょっと箱がわかるように、箱に1本だけ入れて、そう、ホテルに今日持ってきたんですけど、うん、 これもうね、めちゃくちゃ美味しい。もうナル食べた？
食べてない、まだ。ちょっと、まあ、今日皿に切って。
お皿に持ってる。そう。
一種類ずつ。
で、多分、あの、スタンダードのやつが、元祖スティックチーズ。うん、
スタンダード。
これを前食べた時にもう、めちゃくちゃ美味しくて感動したもん。
これね。
今笑ってるけどね、うん、すぐになくなるよ。うん、ちょっと鍋食べてみて。
じゃあ。
食べ始めたら止まらないからね、これ。
先に元祖スティックチーズからいただきます。
食べてみてください。これすごいんだよ、この。
あ、
かまぼこ。
待って、ミスったかも。これだったっけ、元祖。
元祖ね、色そんなに濃くないと思う。
あ、間違えた。待って、食べるの間違えちゃった。
多分それ、あの、クリーミー揚げチーズじゃないかなってちょっと見ながら思ったんだけど。あ、
こっち食べちゃった。
辛い方か。
辛い方。
辛いのちょっと私食べれないので、どうですか、うん、辛さの方は。その感じ私が食べます。
そんなに辛くなくて、
うん、
本当に、あの、商品名の通り、ピリリ唐辛子だから、
うん、
ちょっと舌にピリってくるぐらいで、お酒とすごい合うね、これ。
これだから本当にさ、もう酒飲みのためのなんか食べ物みたいな気がするのよ。うん、本当に。すごい美味しい。
美味しい。これあの私、袋から出してきたんだけど、
うん、
本当にベッツが食べてるみたいにね、そのままこうやって食べれるから便利だよね。
うん、そうそうそう。もう、あの、ビニールをこう、剥いて剥がしながら食べるみたいな感じで、うん、でも汚れないから、
うんうん
うん、すごくね食べやすくて美味しいです。これ
美味しい。このピリ辛間違えて食べたけどこれも美味しい。
いやこれが元祖、すごい合う。そう、元祖が多分一番色が薄いやつ。まさかの間違うっていう ね、
ね、あの順番通り並べたつもりだったのに違かったみたいな。ちょっと元祖食べていいですか？
うん。
食べてみ
て。元祖も食べてみて。私、あと、クリーミー揚げと、粗挽き胡椒とあります。うん、いかがですか？
うん。うん、うん。言葉にならないけど、美味しい。
ほら、これすぐ冷蔵庫からなくなるって、うん、気づいたらもう空になるからね、これ。私もうそれ一回経験してるからさ。
うん、これ美味しい。
うん。
うん。
ね、めちゃくちゃ美味しい。いや、
うんうん、
なんか、かまぼこのなんか、ね、
うん、
かまぼこってこんなに、なんだろう、おしゃれに食べれるんだなっていう。
そう。
パッケージもすごい可愛い。うん、本当に。めちゃくちゃ可愛くて。うん。
ね、味もめっちゃ美味しい。このチーズ、見えるかな？
チーズ、すごいんだよ、
これ。これさ、口の中ですぐとろけちゃう。
そう。ふわってね、とろけるし、うん、で、かまぼこがいい感じの食感なんだよね。硬、うん、すぎず、うんうん、柔らかすぎずみたいな、絶妙な感じ、うんうん。だから本当にこのチーズとすごい相性が良くて。
ね。
めちゃくちゃ美味しい。本当にクリーミーです。うん。
はい。
でも北陸ではなんかお土産のロングセラーになってたりとかするみたいで、お歳暮だったりとか、うん、ギフトにおすすめのかまぼこになっているそうです。なんかおもてなしセレクションで3年連続金賞を受賞っていう紹介が載せました。ね、うん。でもこれもらったら本当に美味しい。嬉しい。
嬉しい。本当に。
うん。これ本当におすすめです。
美味しい。
ね、感動したでしょ。
感動した。ちょっと私、あの、ランキングすぐ1位塗り替わるから。
すぐ変わるよね。ナールの食べ物ランキング。かまぼこランキング1位でしょ。
かまぼこランキング1位にもうのし上がりました、一瞬で。
これ結構チーズランキングにも食い込んでくるよね。
うん、確かに、もう。
うん。
なんだろうね、このチーズ。だってかまぼこの中に入ってるのに、このチーズのとろけ具合はやばい。
すごいよね。なんかさ、加熱したのかなっていうぐらいとろけてくるっていう。うん、本当にこれは、うん。あの、絶対、食べた方がいい。すぐに。
食べた方がいい。
注文してすぐに食べた方がいいと思う。
本当に。
こんだけ紹介するのね、私たちには一銭も入らないんですけどね。うん、本当に美味しいです、
うん。そう、お取り寄せしてください、皆さん、ぜひ。本当に。これは自信持って言える。
え、でも、すぐ冷蔵庫からなくなるの意味が分かったでしょ、これで。
うん。
ね。
意味分かったし、このビールもうまい。
うん。これも、本当に相性が最高にいい。この二つ。
ねえ。
はい。 ということでね、前半はちょっとおつまみの方をね、ご紹介していきました。後半はね、たくさんコメントいただいてますのでね、それをご紹介しながらフリートークしていきたいなと思います。はい、
はい。ということで、後半は、ツイキャスのコメント呼びながら、あと、緊急事態宣言がね、沖縄でちょっと延長されたので、その間、みんな何してたかっていうのをまたコメントで教えてくれたら、と思います。
はい。
はい。
ということで、じゃあ早速ツイキャスの方コメントご紹介お願いできますか？
はい。
結構、たくさん今日来てますね。
そうですね。ちょっと最初から、遡って、ジェットさんからかな。ジェットさんから、はい、こんばんは。今週も待ってました。なる、髪の毛一気に伸びたっていうことで。
いや、それね、私も思ったんだよね。なんかすごい髪の毛伸びた感ある。
そう？
うん。
いや、全然伸びてないんだけどね。
どうしたんだ？伸びたみたいに見えるんだけど、気のせいかな。
気のせい、ちょ、切ってはないけど、伸ばしてもない。何もつけてない。はい。変わらずです。相変わらず。
違う感じがするんだけどな、先週と。
なんでかな？不思議。なんでだろう不思議。続いて、武蔵さん、ベッチさん、ナールさん、リスナーの皆さん、こんばんは、しょい。ズームでのリモート生放送お疲れ様です。ナール、本日の洋服めちゃくちゃセクシー。もしかして寝巻きって来たんですけど、寝巻きじゃないです。
何セクシーな寝巻き着てるの今。
いやいや、これ全然ワンピースで下見えないだけで、全部一緒で、家なんで、ただノースリーブっていうだけなんで。
涼しげな感じでね。
はい、そうですね。
夏っぽい感じ、
うん。はい。寝巻きではないですね。続いて、浜町の松さんから、こんばんは。ベッツさんはホテルですか？ Wi-Fi 確実ですよね。って。
そうなんです。今週も那覇の泊まるクーポンでね、はい、今日は、もういつもお世話になってます、オリオンさんのところのホテルですね。はい、はい。に泊まってまして、ね、すごいんだよ。どこのフロアにも自販機があって、
うん、
ナゴビールとオリオンビールと、あとワッタが置いてあるっていう、最高のホテル。そう、だから、すぐ、廊下出てすぐ買いに行けるっていうお酒を。
素晴らしい。その品揃えはね、なかなかないよね。
うん、ワッタが並んでるってないし、ナゴビールがあるっていうのもすごいなと思います。
うんうん、いいところ。
ちゃんとお酒の位置を確認しました。さっきに。
はい。続いて、イルベさんからこんばんはっていうことで。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。みんなあとは乾杯、乾杯と。あとは、うん、F 長谷川さんから、今日もホテルステイ中よっていうことで。
おー、仲間ですね。
ね、仲間がいました。
うん。そして、那覇泊まるが昨日で締め切り、悲しい。20泊するつもりが12泊しか予約取れんかったっていうことでね。
すごい。20泊するつもりで12泊もしたのが一応すごいよね。
でも私、結局今月2回と来月に3回。5回かな。だから合計5回しか、うん、取れてない。もっと泊まれるんだったら泊まればよかったなっていう、早くからね。でも20泊目標はすごい。ね、
すごい。上には上がいましたね。
ナールもね、泊まろうとしてたけど。
もうちょっと締め切ってしまいましたね。
早かったね。
早かった。最後ね。
はい。
あと、浜町の松さんから映画の名作、黒部の太陽、機会があればぜひ見てくださいっていうことで。
気になる。見てみよう。
あと、ビールもギネスに近い感じですねって。確かにギネスビールにちょっと似てるかもね、
うん、そうね。ギネス大好き。
うん。美味しいよね、ギネスビールね。
うん、美味しい。
ねえ。イルベさんから、多分、それ揚げ、辛い方かって、さっき間違えて食べた時のコメントが。
そう、私、絶対、元祖じゃないと思ったんだよね。見た目的に、色的に、画面越しでも。
そうだよね。そうそうそう。わかんなかったよ。 急いで切って、とりあえず3本出して、急いで切って、パッパッパって入れちゃったから、見てなかったんだよね、ちゃんと。
大体放送前のあるバタバタなのでね。
はい、すいません。浜町の松さんから、坊主かな、美味しそうです。リスナープレゼントしてください、ということで。
ぜひお取り寄せしてください、もう。これ本当にね、あっという間になくなるから、うん、もう自分がどのくらいのペースで食べそうか考えて、うん、何箱買うかね、考えた方がいいと思います。
そう、確かに。一回ね、買ってもらって、どんぐらいの美味しさなのかっていうのをね、ちょっと、
そうそうそう。
やってもらって。
そうそう。多分びっくりするよ。
で、続いて、ジェットさんから、気になる、坊主かな？坊主気になるって言ってて、あと、そういえば、ダサい服、まだ見てないわ、っていうことで。
最終回。はい、
そうですね。
来週の放送の時に、それぞれね、うん、鍋を用意して、お家でご飯をするので、はい、その時にね、
はい。はい、
パジャマで。
ダサいパジャマを。
ダサいのか何なのか分かんないけど。
まあまあ、
パジャマでね、
放送したいなと。したいと、はい、思います。
思ってます。
はい。で、ほかまさんから、なるヤース街なのって来たんですけど、ヤース街って久しぶりに聞いたな。
ヤース街って何だっけ？
ちょっと適当な格好なんだろう。
あー、出てきた。ヤース街、寝巻きっていうのね。
そう、寝巻きとか、ジャージとか着ててもヤース街っていうかな。はい。ヤース街ではないです、一応。っていう、はい。
はい。
あと、浜町の松さんから最高のホテル、今日もやらかすのあるっていうことで。
でね、
今日はね、
最終回は何をやらかすのかちょっと期待ですね、皆さん。
もう、最後くらいはね、もう何も間違えないように、そこもちゃんとね、できたらなって。
オープニング、毎回オープニングの締め忘れちゃうよね。
確かに。ああ、みたいな、私だったってなるよ、ね。すごい
圧をかけて頑張って伝えようとするんだけど、だいたい忘れ去ってポカーンって聞いてるから、ラジオ。
確かに。
来週はそこがきっとクリアされるはず。
はい、はい。最後なんで頑張りたいと思います。はい、F 長谷川さんから、先週向かいのホテルに泊まってたよっていうことで。
おー、そうなんですね。
うん、
向かいだとなんだっけ、台湾かな。
ああ、そうだね、大和ロイネット
になるかな。
かな、何個かある ね、
ね、うん、
うん。
ナールは自粛中何かちょっと変わったこととかやりましたか？
そうですね、うん、特に本当に変わったことは何もなかったんだけど、
毎朝、
そう、平和に過ごしてたんだけど、毎朝朝9時にベランダでちょっとこうやって、うん、3分ぐらいかな、外を眺める時間を設けるようになりました。光を浴びる。
日の光を浴びる、大事だよね。
はい。
うん、
そうそうそう。あとは、ストレッチポール、まあだいぶ前に買ったんで、それをね、活用しながら、ちょっと背中ほぐしたりとか、ゴロゴロするようにはなりました。
結構ストレッチポール効くよね。
本当に。ゴリゴリ、体中ゴリゴリだなって思う。
もうゴリゴリだからね、定期的にやらないとね、ほぐしていかないと。
はい。ベッツは逆に何かありますか？
もうあれですよ、先週からの毎週、週末、ホテルステイが、
やっぱ、
あったことかな。こんだけ安く泊まれるからね。
そうだね、500円はなかなかないよね。
そう、今日のホテルは、ちょっとプラス1000円して、夕食と朝食付きなの。でも1000円で2食ついてきちゃうんだよ。すごいよね。
安いね。
めちゃくちゃ安い。夜はね、海鮮丼と天ぷらでしたね。すごい美味しかったです。もうホテルの方もおすすめって言ってました。このプラン。はい。ということでね、後半はちょっとフリートークでお届けをしました。はい、は い、というわけであっという間にそろそろエンディングのお時間となっております。さて次回の旅先ラジオは8月28日金曜日夜8時から生放送で最終回放送をお届けします。お楽しみに。この時間のお相手はベッチと
ナルでした。
また来週。
また来週。